こんばんは、エンタク P です。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回は現間春に発売される新作6次化農村と東京ドイツゲームショーについて語ります。ボードゲーム好き語り、今回はですね、ゲームマーケット2017春にてニューゲームズオーダーさんから発売されます東京ドイツゲーム賞審査員賞受賞作品6次化農村について語っていきたいと思います。この6次化農村は僕がちょっと東京ドイツゲーム賞に応募したことで今回製品化されたタイトルでして、いろいろですね語っていきたいなと思っております。ということで、ゲストの皆さん自己紹介をお願いします。
はい、テンデズゲームズの田中馬です。はい、東京ドイツゲームショーの審査員を務めたこともありまして、はい、今回招待していただきました。あれこれあれこれ喋っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一発目キューピーです。6次化農村の制作には全然関わってないんですけど、またなぜか呼ばれております。便利あったりになっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
タクピーです。前回の放送ではあんなことを言っておきながら、はい、ゲームマーケット神戸では大量にゲームを抱えて帰る羽目になりました。
よかったじゃん。
これはいつ遊べるんでしょうか。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだ遊んでないの？
そこそこは、消化してるけど、5割、はいはい、6割ぐらいかな。
あ、でも結構進んでるじゃない。
クランクとかね、遊べたのがありがたかったね。
素晴らしいですね。はい。ということでですね、6次化農村ですよ。なんと、春のゲームマーケットに発売されることになりました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
東京ドイツゲームショーの結果が発表されたのが、それこそ秋のゲームマーケットの1、2週間ぐらい前でしたよね、確かね。
そうですね、そうです、そうです、そうです。
あれはなんかあれなんですかね、まあゲームマーケットに間に合わせないと、博士さんとコンタクト取るタイミングがねえぞみたいな、そういうあれからそうなったんですかね。
そのあれはゼロではないですね。まあ、ただ、前回、第1回が、割と審査にも時間をかけてしまったので、はい、今回はやっぱりできるだけ早くやって、はい、まあ、その2016年内にみたいなのは当初からありまして。
なるほど、なるほど。
そうです。で、まあ、プラス、まあ、ゲームマーケットがね、年末のギリギリのタイミングだったんで、
そうですね。
まあ、やっぱり、応募された方で、はい、やっぱりゲームマーケットに出展されてる方もすごく多かったので、
はいはいはいはい、
そういった方たちの引きにでもなればいいなっていうのはありました。
なるほど、なるほど。うん、まあそれから考えると半年ぐらいですね、リリースまでのね期間という意味ではね。
ちょっとびっくりですよ。
びっくりですよね、これはね。僕はですね、秋のゲームマーケットの時にニューゲームズオーダーの吉田さんがブースの方に来てくださって、おめでとうございますっていう風にね、ちょっと声かけていただいて、ただその時はまだ発売するとも制作するともそういうかっちりした話は全然なかったんですよ。どうなるかわからないっていう風な言い回しでいろいろ考えてるっていう風な言い方してたんですよね。
うん、
クラウドファンディングのやることも考えてるみたいなことも言ってらっしゃって、まあいろんな選択肢がある中で何にしようかなみたいなことをおっしゃってたような記憶があります。
そうです、そうです。もう出す前提というか、はい、出したいなっていうのは、はい、審査の中でも話はいくつかのタイトルに対してあったわけですけれども、はい、まあやっぱり出すってなると、はい、それぞれのスケジュールの問題もあれば、うん、資金的な運用の問題もあれば、いろいろ現実的なことが絡んでくるんで、はいはい、そういう意味では私も6時間放送はだいぶ遅くなるんじゃないかと思ってたんですが。
僕もこれかなり受賞作というか入選した中では手つけづらいタイトルだなっていうのはまあ自覚としてはありまして、いろいろ難しいだろうなっていうのもあったんで、それで僕もあんまり口に出せなかったっていうところもあったんですけれども、で、まあ、時期を追ってきますと、その後、1月ですね。1月に入ってから、僕が、ちょっとまあ、ニューゲームズオーダーさんっていうよりは、立木田さんに、ちょっとね、 そんな顔してどうしたのをね、箱とカードお願いしてまして、その時にまあいろいろやってもらったお礼を兼ねてちょっとご挨拶に行こうかなと思って、立木田さんに行ったわけですよ。で、いつ行ったらいいですかねっていうのを、立木田の西山さんにお伺い立てたら、じゃあついでに沢田さんも呼ぶので、6時間農村もお祝いしましょうみたいな話をされてですね、じゃあこの日に来てもらえればみたいな話。あ、そうですかっていうことで。で、それでお伺いしたわけです。でですね、僕的には、割と6時間農村メインの話じゃなくて、そんな顔してどうしたののお礼を言いに行くっていう体裁で行ったんですけど、そしたら、がっつりとね、そこから話し合いが始まりまして、だから、用意をしてないというか、心持ちも全然してない状態で、その、ところに入ったのが、えらい修羅場になりましたというね、話なんです。実は。
なんか行った後さ、はい、行くってのはこっちも円卓さんから聞いてて。
そうなんですよね。はい、
で、その後になんか、すごい落ち込んでったよね。
そうなんですよ。僕はちょっと。
そうだね。
なんか現実は厳しいみたいなこと言ってて。
そうなんですよ。僕ちょっとね、それで一発さんに愚痴をね、こぼすというかね。なかなか難しいもんだなという話を、まあ、したんですけど。
みたいなことなとか思いつつも、うん、なんか、ああ、でも動いてんだ、それっていう。
うん。で、その時は、出版の時期は、秋にしようみたいな話だったんですよ。
うん。
まあ、秋ゲームまあ、までは行かないけど、なんかその手前ぐらい。うん、特になんか、割とスカースカなところで、立ち北プリント的にもちょっと空いてるところなんで、そこに押し込むのが一番都合がいいんじゃないかと、いうような。うん、結局、まあ、結局そういうところですよね。結局、他のところと被らない、なるべく、立木田さんの都合のいいところはどこかみたいな、そういうところから決まっていくみたいな感じなんですよ。基本的には。まあ、それが1月の段階では、そういうふうに話はされてたんで、もうちょっと詰めていきましょうねっていう話もしながらいたんで、僕も秋だと思ってたんですよ。本当は。
はい。その時点では秋でも早いなって感じで。
そう。秋でも早いっす。早いっす。十分、秋でも、うん、まあ、早いねっていうね。あ、そうなんだっていう感じ。まあでも秋だったらまあそれなりに時間もあるから、まあ調整もじっくりできるかなみたいな風に思ってたんですね。で、そしたら今度3月にお呼びがかかりまして、ちょっと来いやと。ちょっとこっちまで来いやと、言われて、はいはいっつって、のこのこと、ニゲームゾーンズさんまでね、出かけると。なんかもう机の上にね、モックが置いてあるわけですよ。もうコンポーネントのね、きちんとしたやつっていうか、もう厚紙に貼り付けたやつとか、パッケージのね、モック、本当にモックですけど、あって、へぇ、うわ、すげえな、これって思って。それはもう、今、皆さん見てもらってると思うんですけれども、ニューゲームズオーダーさんの方で、公開されてるような感じで、ほぼほぼ製品版と同じようなデザインで出てきてるわけで、へぇ、すげえ手早いなと思って、感心してたら、あ、どうもー、つって。これで、春ゲーム、まあ出しますからって言うから、なんじゃそれびっくりして、話違うんですけど、どういうことですか。いやー、うちもそんな時間かけてらんないんで、だいたいそんな流れです。ほんと、春ゲームは。だから僕はもうその時には、サークルカットも提出しちゃってるから、サークルカットに6時間の遅みたいなこと全然書けないわけですよ。その後に聞いたんで。はい、まあ、びっくりしましたね。ほんとにね。はい。
なんかこう、対象の裏場、
はいはいはい、
に関しては、それを最初に出しちゃうと、うん、みたいな話があって、うん、それで、その作品からみたいな話になってたと思うんだけど、
はいはいはい、
なんで6時間農村が一番最初かねって。まだ他にも候補あったよねって。
いや、ね、他のやつはね、もっと時間がかかるんだと思うんだよ。難しいところで、時間がかかると時間をかけるっていうのは、似たようで非なる言葉で、はい、逆に言うと、6時間農村ってのは、これニューゲームズオーダーさんも言ってますけど、まあ500部限定とは言わないけど、僕はね、でも一番最初は、もう500部限定ですねってさらっと言われたんですよ。
はい。
もう500部限定ですってさらって言われて、で、500部限定っていうことはかけられる予算はこれだから、イラストはこうなるし、時間はこうなるし、というような感じで、もう上限が決まっちゃうと、その範囲内でやりましょうっていうことになるわけですよ。
はい、
だから、それもあって、6時間農村に手をかけてられる暇がないっていうことなんですよ。逆に言うとね。
でもそれはどっちかに振りすぎてる感じですけどね。私なんかはいろいろとそれ以外の話も聞いてるんで。はいはい、
そうなんですね。まあ、じゃあ僕がちょっと。
そうですね。もちろんそれだけじゃなくて。
はいはいはい、
今のは、まあ、円卓さんのすごい極端な、
はい、極端な、
ね、ところだけっていう感じですけどね。まあ、吉田さんならそれくらい極端に言いかねないなっていうのはわかりますけど。
まあ、
もちろんもっともっといろいろ細かい計算は当然してて、はい、その上でっていうのは間違いないです。
はいはいはいはい。まあちょっと多分僕もね、極端なことを言ってると思います。もちろん吉田さんはその上できちんとね、仕上げてきてるんだから、それは計算の上できちんとやってるんですけれども。
まあだからあれですよね、最初にこう、まあいくつかのタイトルが、はいはい、グラバーにしても、はい、その含めて、いくつかのタイトルが、まあもう審査の中で自然と商品化はどうなんだろうみたいな話もポツポツとこう出てるわけですけれども、うんはいはいね、その時に、一番やっぱり具体的にイメージがあったのは、発電ですよね。は
い、ああ、そうですね。はいはい。
そうです。それも発電は、もう賞を上げるって決まった時には、すでにその販売戦略的なところまで突っ込んだ話はできてたので、なのでその辺はあれでしたけれども、他のタイトルに関して言えば、おそらくイメージ的には用意どんで、プランニングがされてると思うんですよ。
そうですね。確かに。うん
で、まあ、で、あるタイトルによっては作り込んだ方がいい。うん、やっぱりあるタイトルによっては、クラウドファンディングした方がいい。うん、でも、クラウドファンディングしてると、どうしても企画を立ち上げてから、そこからさらに半年ぐらいかかるから、みたいなことがいろいろこう、あって、うん、一応ベストな形としては、まあ、6時間農村頑張って先に作った方がいいんじゃないのっていうようなのはあったと思うんですよね。
そうですね。
扱いとしてあれだよね。ご飯で一番嫌いなおかず先食べちゃうみたいなニュアンスです。
まあ、あとは多分あれですよ、沢田さん預かりっていうことになってたんで。
あ、確かにね。その分だ。
そうです、そうです。要はね、完全にそのニューゲームズオーダーの中で 100% コントロールしますっていうことであれば、いろいろ、まあ、東京ドイツゲームショー関連以外のことも動いてるわけで、その中でどうしようっていうのはいろいろとさらに考えなければいけないことが増えたと思うんですが、一応はこう沢田さんがこう、このデベロップのところだとか、その商品としてどういうふうな完成の方に持っていくかっていうところで、沢田さんがまあ動いたんで、結構やっぱり早く進んだっていうのは大きいと思うんです。
はいはいはい。いや、まぁちょっとね、他のタイトルの話していいのかわかんないですけど、パトロネージュとかは、僕ちょうど6時間農村のちょっと話し合いしに行った時にパトロネージュのテストプレイとかやってるとこを見てたんですけれども、まぁあれ、実際の芸術作品をテーマにしてるんで、なんていうんですかね、写真を使う許可みたいなのが取れるのかどうかみたいなところで結構時間がかかるみたいな、そういうゲーム自体とは関係ないところで、ちょっと時間がかかりそうなタイトルとかってのもあるわけで、まあ、それ考えると6時間農村は作ればできるみたいな、そういうところはあったんで、まあ、取り組みやすい、
権利取るかじゃねえからな。
うん、そうなんですよ。というのもあったかもしれない。
あと逆に、6時間農村って、ボードもタイルも送られてきたやつってもう完全にしょぼしょぼだったじゃないですか。
うんうん、そうですね。はい。
だから、だからまあ、ね、作るとなれば、うん、要は、ガッとやれるってことじゃないですか、それは裏を返せば。
まあ、そうですけど。
まあ、ある程度作り込まれてると、うん、やっぱり、それをどう、そこから完成の形持っていくかってなると、ここはいいし、ここは良くないしって、うん、あれこれあれこれ、うん、作ったら壊し、作ったら壊しってなっちゃうと思うんですけど、うん、もう、6時間の放送はもう、本当に、うん、バッてきたんで。もう完成度で言ったら 0.2 ぐらいの感じで来たわけじゃないですか、ボードとか
ですね。はい。
そしたらまあそこから先はもうね、うん、どんな形で持っていけるから、うん、楽は楽だったんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、難しいところですよね。それはね。
また、東京ドイツゲームショーあったとしてさ、次が。うん、
はいはい。
で、また、円卓さんが応募するとして。うん。コンポーネント次はちゃんと考えんの？
わかんない。時間があったらやる。
結局それでこれをまた貫く教室はすごいよね。
結局時間です、時間です。で、結局時間制限の中でやれるだけのことをやって出しますっていうことしかできないですよ。それは本音ですけども。まあだから確かにね、僕も送る段階でこんだけしょっぱいやつを送って、まあこれがマイナス査定に働くこともあるだろうなって、そういうのはまあしょうがない、織り込み済みで送ったんで、まあそうだったらそれはそういうもんだろうというふうに考えて送りました、それは。うん、ただまあ開き直ってこれで十分ですっていう気持ちで送ったわけではないですよ。まあもちろん。もうちょっとなんかできねえかなと。 反省点という言い方をすれば、僕コンポーネントにかける時間というのはちょっと短すぎたなとは思ってて、ルール仕上げるのも割とちょっとね苦労したっていうのはあるんですけど、それに輪をかけてコンポーネント作る時間というか、まあいろいろ試作する時間が短かったんで、そこはちょっと反省しなきゃいけないなって思う点ではありますね。
まあ通ってから作り始めたわけだよね、はい、要は。
そうです、そうです。そうですね。一時の時に応募したのと、そんなには変わってないかなと思うけど、でも結構変わってるかな。うん、ついでに、あの時はね、他にもいろいろ抱えてたっていうのもあるんで、あの時期、僕何度か言うんですけれども、夏休み大作戦とどっちの始末編を、まあ作りながら、6時間農村の応募用のあれを書いてたっていう、3つ同時にやってたっていうのが、なんかすげえ働き者だったんですよ。
うんうん、
そうです、そうです。
円田さんがパニックになってたの覚えてるよ。なんか、ツイッターが大変なことになってんなって思って。
ちょっとあれは働き詰めがね、過ぎたんですけど、ね。だから、そうですね。ちょっとまあ、反省すべきところも反省しつつという感じでしょうか、
ね。まあ、逆に言うと前もっては作れないよね。これに関しては。だって、自分じゃ出さないでしょ、これ。
そうですね。自分じゃ出せないです。
思って、はい、落ちましたってなって、じゃあ自分で出そうってはなんないでしょ、これ。
そうね、難しい。いや、それもね、いろいろ話があったんですよね。僕、要は、スキーエムズで出しますかと。お金を僕が出して、それでタッチキタさんで印刷して、それをスキーエムズで売りますかというような話もあって、で、そのうちのいくらかを、ね、ニューゲームゾーダの方で買い取りますかみたいな、そういうような、今いろいろあったんですけれども、これはね無理よ無理よ、リスクが高すぎるよで、うん、すいません、どうかお願いしますということで、ニューゲームゾーダさんの方で作ってくださいと、リスクを取ってくださいというふうに言ったんですけど、まあ吉田さんもね結構ね、うん、悩んでる感じでしたねこれはなーみたいなね。だから本当ね、沢田さんがね、結局、ね、引き受けてくれなかったら、まあ、ダメだったなっていうような感はありますよね。
ただ、東京ドイツゲームショー自体が、結果、商品化はされてますけど、はい、結局、ね、商品化したいなという気持ちはあっても、はい、その商品化するためのゲームを、
うん、
お願いしますっては言ってないわけですよ。
うん
そうそうそう。で、そうなると、はい、ね、やっぱり、そこから先、うん、あれこれあれこれ考えていると、いろいろ難しいところが出てきますよね。
実際どうなんですかね、商品化っていうことを、まあ、やっぱ一応ゴールとして、応募する場合ですけれども、送った方がいいのは、まあ、別にこれ第3回があるのかどうかわかんないん
ですけど。それは、あれですよね、商品化をする前提だからっていうので、変にまとまった作品を送ってくるぐらいだったら、
うん
うん考えないでほしいですよね。
うん。
だから、まあ、なんで、そういうふうに考えるんだったら SNE さんに送ればいいじゃんって。
そうです、確かに。
ああ、なるほど、ね。
別に悪く言ってるわけじゃな
くて。確かにね。それはあるな。
今回ね、1回目、2回目と続いたら、さすがに次は、まあ、おそらく、さらに、こっちも、その、商品化っていうのは、いろいろ計算を最初からするようにはなると思うんですよ。第3回があるなら。
うん
で、それを言えば、はいはいはい、商品化するだったらこれくらいだろうなとかじゃなくて、うん、もう、これを商品化してくれたらすげえなぐらいの感じで、送ってきてほしいですよね。さすがに、さすがにこんな、こんなビッグゲーム、これだけ俺面白いけど、面白いの作っちゃったけど、こんなビッグゲーム、さすがに、ニューゲームズオーダーといえども商品化できねえだろう、みたいなのを、すごい自信満々で送ってきてもらう方がいいです。
うん。うん
はい。
そうしたらもう。いいんですね。いいんですね。僕を肯定されてますね。
はい、いいです。これは俺側の責任持ちますよ。もう本当に、本当にすごいのが来たら、
うん、
例えばそのテラミスティカみたいなのが来たら、うん、もうそれはそれで、はいはいはい、おそらく商品化すると思うんですよ。こっちも意地で。
意地で。
意地で。
そう思ったんで。気持ちとしては。だって、枯山水出して
るから。そうそうそう。
で、まあ、そうか。
前回枯山水も出して、今回6時間農村出すわけですから、うん、すごいのが来たら、もう、うん、しょうがない。もう、出そうってなると思うんですよ。
しょうがない。
出せる。
出せる。
だからそこはね、臆することなく次があるんだったら、変に、
はい
商品化の期待は持ってもらっていいですけれども、うん、それを意識しすぎて、こじんまりっていうのはやめてほしいですね。
なるほど。 またちょっとパトロネージの話になるんですけれども、まあそのパトロネージの方々っていうのは、めっちゃ綿密に計算されて、保管するときも、これぐらいのカード枚数だったら印刷しやすいですよね、みたいな感じで、なんかカード枚数決めてらしたらしいんですよ。全然違うなと思って。僕は、まあ向こうで出してもらうんだから、そんなとこ考えなくていいやって、向こうの金使っちまえばいいやっていうぐらいの気持ちで、送ったんで。全然違うんですよね。
スタート地点からして、商品化っていうあれに対して、自分のところでできないから送るっていうのがあったじゃない。うん、たくさんの場合。
そうですね。端
的に言っちゃうと。これ自分のところじゃすれないものを、向こうで吸ってもらうみたいな、経緯じゃない。言っちゃえば。
そうです、そうです、そうです。
でもそのズーズーしさはいいと思いますよ。それくらいの気持ちで、やっぱりボールを投げてほしいですよね。取るか取らないかはこっちで決めるんで。
そうですね。はい。まあね、自分でね、作って、売れる一応、まあ僕は土壌があるんで、自分で作って売れるゲームだったら自分で作って出しゃいいじゃんっていう話で済むんですよ。だからまあ自分じゃ普通にはちょっと難しいなっていうのを応募しましたというね、経緯になりますね。でまあですね、実際、このゲーム、田中間さんも審査の段階で遊ばれたと思うんですけれども、はい、ゲームの紹介をまあしてないか。ゲームの紹介をまあちょっと簡単にしますと、まあ6時化農村というゲーム、あんまり具体的には言ってないんですが、まあ一応日本をイメージした、農村ですね。農村部を舞台にしたゲームでして、まあプレイヤーは、僕のイメージでは村に最近になって入ってきた人っていうイメージで、はいはい、これから田畑を開いて農村を盛り上げてっていう立場なんですよ。マス目状のマップの上に、田畑を作ってって、で、そこから直売所に商品を生産して売って、で、また新しく田畑を作って売ってっていうのを繰り返して、どんどん、自分のリソースを貯めてって、まあ一番最終的には貢献度っていう勝利点ですね、要は。それを一番貯めた人が勝ちっていう感じの経済ゲームなんですけれども、ユニークなところかなって思ってるのは、まあ議会っていう要素があって、商品の加工に使う加工所とか、川に架ける橋とか、新しい直売所を作るのに全員で投票して、どの建物をどこに建てるか決めるっていうのをやるっていうのはあんま他にはないところかなっていうふうに思ってます。まあ、それで、そういう要素があるもんで、自分一人がとにかく自分のエンジンを完成させてぐるぐる回していくっていうようなゲームというよりは、他の人と協調しながら、ここに直売所建てて二人で儲けようぜみたいな感じで、うまいこと利益を調整していく、利害調整していくっていう、ちょっとインタラクションが濃密な感じのゲームになってるかなっていうふうに思います。
なんかその説明だけ聞くと、ドルンタロルイバーみたいな。
僕、ドルンタードルーバー、そんなないんですよね。どうなんですか？
トイレを潰すかどうかを投票で決めるっていうやつだ、あれは。
ああ、そこの、そういう話？ああ。
まあ、ドリュンタードリューバーっぽさは私もちょっとは感じましたよ。
あ、そうなんですか？感じましたか？
感じました、遊んで、実際。なんかそのシステムが似てるとかっていうことよりも、そのボードを介して、なんか他のプレイヤーと会話をしてる感じみたいなところが、やってることと結果はすごい、まあ経済ゲームなんできついんですけど、途中のあの場所を決めるっていうことに関して言うと、結構プレイ感が緩いというか、その、割とこう、なんか幸せ、まあ平和な感じなんですよね。どこかちょっと抜けた感じがするというか、そこの感覚を含めてドリュンタードリューバーに、近いなって感じがしましたよね。
ドリュンタードリューバーって結構古いゲームですよね。
かなり古いよね。
80
年代。相当古いですよ、相当古い。
どれくらい前？ 80 年代？
80年代か90年代入ってすぐとか、80年代の可能性もありますよ。
そうですよね。うん、そんくらい古いですよね、おそらく。
うん。僕は若干でもね、ちょっと古めのテイストを入れたいなっていう気持ちはあったんですよ。ディマヒアをね、遊んで、はい、まあ投票のゲームなんですけれども、投票面白いなっていうふうに思って、うん、ただあれめんどくさいんですよね、なんかね。すごい洗練されてなくて、フェーズのがめちゃくちゃ細かいんですよ。ちょっとね、今風じゃないんだよね、そこのところがね、やっぱり。
まあ、今のゲームじゃねえし。
まあ、そりゃそうです。そうです。だから、まあ、あれはもっとね、なんか洗練させられるんじゃないかな、みたいなことは思ったことはありますね。
うん、うん、うん。まあ、そしたら選挙ゲーだけどね。
うん。で、あと、これ、そんなにリソースがいろいろなんか、ないっていう、あるはあるんだけど、まあ、要は土とか木とかレンガとかっていう風にあるわけじゃなくて、お金でほとんど統一されてる感じのゲームじゃないですか。ああいうのもちょっと古めかしいっていう言い方するとあれなんですけれども、昔っぽいかなっていう風に僕は思ってまして、割とそういうのは狙ってそうしてるとこはありますね。
そういうことで言えば大成功だと思いますよ。
あ、そうですか。
はい。私はやっぱり結構クラシカルな雰囲気はすごい感じたんですよね。
はいはいはいはいはい。
その、やっぱり昔のボードゲーム、昔のドイツゲームって、うん、やっぱりボードが会話のトリガーになり、うん、やっぱり会話が一方で展開のトリガーになるみたいなところがあって、
はいはいはい、
ボードを介してコミュニケーションしてる感みたいなのっていうのは、やっぱり昔のゲームの方が強かったと思うんですよ。
そうですね。
それはもうソロプレイ感うんぬんとか、駆け引きの濃密さとかとは全くその別の、話として、うん、そのやっぱりうまくボードを中心にみんながこう時間なり、うん、その空間を共有してる感っていうのは、うん、やっぱり昔のゲームの特徴かなと思うんですけど、
うん、
それがいい感じに今表現できてるかなと思いましたよね、
はいはいはい、
これがやっぱり今風なきつさになると、うん、例えばフードチェーンマグネートとかなんかはやっぱり、はいはい、今経済ゲームの今の最も、うんまあ、新しいというか出来上がった形だと思うんですけれど、
ね、はい、
ゲームとしてあれくらいきつい方が面白いんですが、
うん、
やっぱりどうしてもその駆け引きってことになってしまって会話じゃないんですよね、
はあはあ、
そのやっぱり湯加減みたいなところが、うん、今回の6時間の遅さすごいいいところだったのかなって気がしますよね。
あーでもなんか分かるなあっていうか、フードチェーンマグネートぐらいになると、自分のこうやりたいっていう戦略みたいなのをなるべく隠してって、相手に隙をついていくようなプレイになるじゃないですか。
そうです、そうです。
お前そんなとこで広告打つのみたいな。う
ん、やっぱりそれやりとりじゃないんですよ。やりとり会話じゃないんですよね、ボードを使っての、うん。それはやっぱり騙し合いだったり、
ね、駆
け引きって話になっちゃうんで。
そう
です、そこがね、6時間農村は、いい感じに、ね、それはもうマイルドとかっていうことではなくて、全体のバランスとしてのそのウェイトの置き方ってことだと思うんですけど、
う
ん、それがやっぱり本当にいい落としどころだったんじゃないかなと思うんですよね。
だから、やっぱり今風のゲームっていう話になると、セルにしても出し抜くにしても、システムの上でやってる感というのがあるわけじゃないですか、どうしても。それが、より、マルチ感というか、このバランスで成り立ってる感はあるよね。
多分そうですね。このゲームあんまり隠し事ってのがないっていうか、まあ、隠してるのって本当に投票するときの、まあ、自分の駒いくつ握るぐらいのところで、他ほとんどオープンなんですよ。だから、なんていうかな、隙をつくっていうようなことは、その瞬間にしかできなくて、多分それまではもうみんな会話で牽制していくしかないみたいな。ところがあるんで、結構、うん、そうですね。目に見えた絡み合いっていう形になるんじゃないかなっていうふうに思います。
で、そこら辺の、うん、まあシステムじゃないけど、あれっていうのは、やっぱりニュアンスっていうのは、うん、やっぱり東京ドイツゲームショーだからっていうのはあった。
そうっすね。まあ割と狙ってるところはあって、
うん、
ドイツゲームっていう話をね、されてるから、フェルトみたいなのはやめとこうみたいな。まあそれができるかどうかはまた別ですけど。できるかどうかはまた別なんですけれども、あと多分できないと思うんですけれども、うん、ドイツゲームっていうんだったら、まあ対人のインタラクションを重視した作りの方が静着なんじゃないかなと。で、そういう理解だったら僕はちょっと自信があるって言い方するとちょっとおこがましいんですけれども、結構いいとこまではいけるんじゃないかなっていうふうには思ってましたね。
あ、多分、これはもう推測でしかないんだけど、うん、もうドイツゲームっていうところを、
うん、
そのニュアンスに、多分、こだわって、うん、まあ、投稿者というか、は、ということで言うとね、円卓さんって多分、トップクラスだったと思うんだよね、
う
ん、応募者の
中で。どうだろうね。
結構、他の人と比べて、そこに重きを置いてた感はあるんだよね。あくまでもこっちは、はたから見てての感じなんで。普通のじゃないでしょ、だって考えてたのは。
いや、やっぱりもっと、全体的に言えば思った以上に今風のものはなかったなっていう印象はあるんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい、まあ、とはいえ、やっぱり、円卓さんが、私の印象だとやっぱり、まあ、トップクラスであることに違いないですよね。その、ドイツゲーム館に重きを置いてたっていうことで言えば。
逆に、こう、田中間さんにお伺いしたいんですけど、
はい。
東京ゲーム、ドイツゲーム場って、そこに対するこだわりって逆に審査員の方ではどのぐらい持たれてるのかなというのがちょっと見てて思うとこなんですけど。
これがですね、もう審査の時とか、そうでない時とか、まあ、全部含めてよく まあ、吉田さんとか澤田さんと話になるんですけど、うん、そこにこだわってるのは俺だけなんじゃないかっていう説があってですね。
あ、そうなんですか。
第1回の時から言ってるよね、それね。
そうです、そうです。いや、私は、東京ドイツゲームショーって言ってんだから、うん、やっぱり90年代ドイツの、うん、そのテイストを残してっていう、うん、ようなことはやっぱりこだわりたいんですよ、私は。うん、
なる
ほど、ね。ただ、まあ、吉田さんは、もっとこう、いろんな方向についてこう、あれこれ考えてますし、うん、まあ、澤田さんは本当に澤田さんの中でのその、自分のゲーム人生の中のその物差しの上に多分置いてるんだと思うんですけど、うん、その中で評価できるものを真っ当に評価してるなっていう感じがして、
そうですね。
だから、そういう意味で言うと、ドイツゲームっぽさっていうのを、もう声に出してちゃんと言ってるのと、あと本当に考えてるのって俺しかいないんで。
そうなんですよ。だから、東京ドイツゲームショーにおけるドイツゲームの重さは多分3分の1ぐらいなんですよ。
そうです、そうです、そうです。
そうなんだ。
そうそうそう。
で、私今日さっき風呂湯船に浸かりながら、はい、今日まあこの話するときに、うん、東京ドイツゲームショーってどういうショーなんだろうなっていうのをこう、うん、考えてたわけですよ。
はいはいはい。
で、どんなのがグランプリになって、でどんなのがその特別賞だとか、うん、まあ、その最終審査に残りはしたけれども、うん、あ、結局ダメだったねっていうことのその境目、どんな風に審査してどういう風に落ち着いてるのかなみたいなのをいろいろ考えてたんですよね。そしたらどうも私の中では、
うん
うん、金ちゃんの仮装大賞なんじゃないかと。
ほう。
で、鳥人間コンテストじゃなくて、はい、金ちゃんの仮装大賞なんじゃないかと。
はいはいはい、はい、
で鳥人間コンテストってもうどれだけ飛べたかっていう、うん、もうその評価軸は絶対に変わらないわけじゃないですか。
そうですね。
で、だからとにかく遠くまで行けるやつで応募してこいよっていうことを言ってるわけですよ。う
ん、はいはいはい。
で、当然、送る方もそれで送るし、うん、評価する方もそれの絶対的な評価でやってるし、
うん、
でも、金ちゃんの仮装大賞って、うん、なんか、大学のダンスサークルの人たちが、もう半年練習してやってきましたみたいなのもあれば、うん、なんかもうどっかのお父さんが、もう一人で日曜日しか練習できませんでしたみたいな感じですごい、なんかボロボロで送ってきたりとかもあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、それをなんか一斉に評価してて、
うん、
で、それってすごいおかしいじゃないですか。
すごいですね、考えてみればね。
で、ね、うん、その小学校6年生が卒業前にとかみたいな感じで。うん、
ありますね、ありますね。
修学旅行に行かずに、この本線に正月来ましたみたいなこともあるじゃないですか。
はいはいはい。
金ちゃんが、こんな可愛い子たちが頑張ってんだから、みたいなことを言い出して、
そうそうそう。
サインがまずピッて追加したりとかしてね。
そうです、そうです、うん。あんなに評価軸がもうブレブレなのって他にないと思うんですけど、でも、なぜか、最後、うん、結果発表のところとか、見てる方もちょっと感動しちゃったりするわけですよ。なんか、確かにこいつらグランプリだなとか、うん、確かにこいつらは演技賞だな、アイディア賞だな、みたいなところにちゃんと落ち着くわけですよ。
はいはいはい。
だから、それでやっぱりね、ね、誰が大島なぎさなのかとかわかんないですけど、
はい、
誰が監督かわかんないですけど、うん、その、まあ、いいところで評価されてるなっていう気がして、うん、
なるほど、なるほど。
だからもう、やっぱり評価軸をこうだっていうのはもう言えないですよね、やってる方も。もう今となっては、
うん
うん、
そこがあのショー難しいなって実は僕は思ってて、逆に90年代ドイツゲームそのものみたいなのを送ったら多分弾かれたんじゃないかっていうふうにも思うんですよ。
それは多分テンデイズゲームズ特別賞になりますよ。
ああ、そういうこと。
そうです、そうです。だからそれはやっぱりその、うん、仮装大賞の演技賞とかみたいなもんで、
はいはい、
まあ確かにこれダメだけど、すごいみんなこれ協調性あって、すごいちゃんと演技して演じてたよね、みたいなところで賞もらえるわけで。
はいはい
はい。それはそれで、多分、10 Days Games 賞ってなると思う。
なるほどね。
で、今回だから、6時間農村が、結局、どうしよう、これ特別賞なの？準グランプリなの？どうしようってなった時に、ちょっと、沢田預かりだったらいいよ、みたいな感じになったのは。
まさにそうですよね。
そうです、そうです、そうです。これはだからやっぱりグランプリでも準グランプリでもないし、テンデイズゲームズ賞でもないし、ギリギリ沢田さん預かりだからニューゲームズオーダー賞になりましたみたいなところで、だからこれはやっぱり、これもまた一つの東京ドイツゲームショーの味なのかなって気がしますよね。
うん、まあ、沢田さんがいなかったら消えていたというようなね。
そうです
ね。のあれですね。
これは言っちゃっていいのかどうかわかんないんで、はい、ダメだったらカットしてね。うん、応募する際に沢田さん狙い撃ちだったよね、
あ、そうですね。もうそこは僕割と、うん、はっきりしてて、これは言ったこともあるんですけど、まあ、沢田さんだろうと。一番要は好みがわかる。審査員の3人の中で好みが分かる、この方向に持っていけば、まあ、沢田さんにはとりあえず届くんじゃないかなっていうふうには考えて送ったので、その狙いは。
それですげえなと思ってたんだけど。
僕もね、すごい作戦はそれはドハマりしましたね。当たってましたね。うん、ただ、僕はそんなの沢田さんが出生で暗い農村の記憶を持ってるとか、そういうことは全然知らなかったんですけど、そこに当たるとは思ってなくて。びっくりしたんですけど、だから割とね、このコンテストってすごくあの審査員の方の顔が見えてるとは思うんですよ。他の賞ってあんまないですけど、すごい個性的なね、方々なんで、この人になったらこのゲームは届くんじゃないかなっていう、ある種の信頼感とか、そういうのがあったから僕応募できたみたいなところもあったりして、
なんかやっぱり、見てて他の人となんかあの入り方違うんだよ、はい、君だけ。
そうね。ちょっとおかしいよね。
それでなんかやっぱ対象取れなかったみたいになってるけど、そりゃそうだろって思うんだよ。そりゃそうです。
だって僕あの、第1回で言ったら、枯山水のポジションじゃなくて、マンダラのポジション狙いに行きましたからね。とりあえず。
それどうなんだよ。
マンダラならいけるんじゃないかみたいな。枯山水はちょっと無理かもしれないけど、マンダラだったらいけるんじゃない。多分、これ勝手な僕の想像ですけど、2時間級のゲームって不利ですよ。審査の中で多分ね。
はい。
マンダラも多分、枯山水より長いから、じゃあ、特別賞でみたいな審査をされてたような記憶もあるんですけれども、まあ、やっぱり一番王道なのは、60分ぐらいのファミリーストラテジーだと思うんですよ。それぐらいのが一番いいベストを狙うならそこなんだろうけどっていうのがあったんですけど。うん、
まあ絶対それは変わらないですよね。
そうですよね。
やっぱり同じぐらいの、その90点とか95点の完成度のゲームが来て、うん、おーすげーってなって、なった時に、じゃあその一方は2時間級のゲームで、うん、ヘビーストラテジーで、うん、もう一つがファミリーストラテジーだったら、うん、絶対ファミリーストラテジーの方が賞取っちゃいますよ。
うん。
それは。
はいはい。うん、そうなんです。
もうそれはもう、しょうがない感じですよね、
うんうん。そうそうそう。それはもう僕分かってるんですよ。分かってるけど、でもしょうがないじゃん。膨らむんだし、時間膨らむんだし、ちょっと60分じゃ収まんないし。でもいいじゃんっていう、割とそういう気持ちでね。
そこでやっぱり、そうですね。うん、対象にを目指して、うん、じゃあって言って60分に収まるようなチューニングをして、95点、100点のポテンシャルになったゲームが、70点とかになるんだったら、でも、やっぱり95点、100点のまま2時間級のゲームを送ってきてほしいですよね。こっちとしては。もうここまで来たら、もうあれですよ、もう1回2回やってきたら本当、また最初の話じゃないですけど、で、3回目あった時に、そういうゲームだったら多分、賞はもらえるし、リリースまではこぎつけられると思うんで。
そう。
前例になっちゃったからな、これ。
そう。いや、ね、本当にね、それを狙ってうまくいっちゃったんで、ちょっとこれは良くない宣伝になるかもしれないんですけど、ね、
あれだね、なんか内容的には良くても、あの沢田さん狙いでいったみたいな話、確かに勝ったした方がいいかもしれないよね、これね。
いや、でもいいんじゃない。
今度そういう人をまた現れるかもしれないよ。
でもそれって私すごい大事な視点だと思うんですよ。
はいはいはい。
はい。
多分ね、今ニューゲームズオーダーさん吉田さんもよく言ってますけど、また確かブログにも書いてたかな。要はそのマスに受けるようなそのペンギンパーティーとか、ファブフィブみたいなのは今うちも持ってるし、それを出すことについては結構その自信があるって、結局それに関してはもちろんこっちはやりようがあるわけですよ。うちも変なマニアックな輸入ゲームだけでなくて、一応は長く広く売れるようなゲームも一応は出してて、その辺もこっちはね、コントロールのノウハウは一応あるつもりでいるんで、そうすると、それがあるからこそ、澤田さん狙いでバッチリ来たようなゲームだったら、要は ね、小沢田みたいな人たちが世の中にもいっぱいいるわけで、同じようなその思考の人も絶対いるわけで、
うん、
その人たちに向かって出すっていうのも、うん、それはあのうちならやれますよっていう気持ちは少なからずニューゲームズオーダーにもあったと思うんですよね。
うんうんうん、
なのでそういうふうに狙ってくるっていうのは、
う
ん、私は大いにありなやり方だと思います。
うん、
その2000個3000個売れるようなすごいメジャー級に、僕したいんですよってことじゃなくて、500人に届ける術あるでしょ吉田さん、うんうん、だからこれ出してくださいよみたいな感じで送ってくるのはありはありだ、
うんうん、
確かにあの6実家農村が発表されて、うん、あのツイッターだけじゃなくてやっぱちょっと身の回りのボードゲーム好きな人なんかにもちょっといろいろ聞いてるんですけど、
はいはい、
やっぱりやりたい欲しいって強く言う人と、
うん、
何それっていう人と分かれる
そらそうやな、
はい、でやっぱり欲しい人はゲームマーケット行けないけどなんとか手に入らないかとか結構熱望してる感がすごくあるというか、うん、そういう意味では本当に、うんうん、好きな人にはすごく響いているゲームなのかなっていうのをすごく感じますね。
うん、
まあいい悪いは置いといて単色化しちゃうとつまんないなっていうのもあってラブレターがヒットしたからあの、はい、みんなミニマルに走っちゃったとこもあったじゃないですか最近の現場って
懐かしいね。
でそれに対してのまた揺り返しみたいな来て今の状況になってると思うんだけど、うん、そこで最適解を求めていくみたいなのばっかりになっちゃうと多分あの東京ドイツ現象ってあんまり意味ねえなっていうふうに思えちゃうわけですよ、うん、本当に野獣馬的なところではだからそれだったら本当にさっき言った通りにあの SNE さんの賞に送ればいいんじゃないのっていうふうに思っちゃうと、ね、
だから、ね、SNE さんの賞ってやっぱりあのいい意味で、うん、やっぱり商業的なところを落としどころとしてますよっていうのが表に見えてるから、うん、それはそれですごい、
う
んうん、そういう意味ではフェアですしそういうゲーム作りたいんであれば絶対そっちに送った方が評価されるわけで、
うんうん
まあ、やっぱりそれはねあのそれも送る人のテクニックというかに含めていいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き6時間農村好き語りゲストの方を交えて好き放題に6時間農村を語ります。それでは